瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今回は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに令和6年能登半島地震についてお話しいただきます。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、明日3月1日で令和6年能登半島地震発生から2ヶ月が経過します。元日に突然の緊急地震速報でびっくりされた方も多いと思います。災害はいつ起こるかわからないということ、本当に改めて実感しましたね。
はい、この災害において2月15日時点で確認された死者は災害関連死を含めると241名、安否不明者は11名となっており、避難者は最大で1万4000名以上発生しました。今回の地震は複数の断層帯が時間差で動いたことにより、地震の揺れが長時間続き、家屋や道路、上下水道などに多数の被害が発生しました。
道路が寸断されてしまったことにより、物的支援、人的支援が届きにくくなるなど、被災者の方にとっては非常に苦しい状況が長く続く形になってしまいましたね。
まだ水道が復旧してない地域がたくさんあります。被災地の報道は日に日に減っていきますが、今でも苦しい生活を強いられている方がいることを私たちは忘れてはいけません。瀬戸市は被災地の復興を支援するため、2月15日までに45名の職員を派遣しました。支援内容は緊急消防援助隊、給水車による応急給水活動、被災した下水道の調査活動、建物応急危険度判定、罹災証明書のための住家の被害認定調査などです。今後も支援を継続する予定になっています。
はい、菅井さんも現地に行かれたんですよね。
はい、罹災証明書のための住家の被害認定調査士として1月の下旬に羽咋郡志賀町に派遣されました。輪島市の南に位置する震度7を観測した町ですね。
罹災証明書といいますと、お家が被災した場合に自治体職員の方が被害の程度を認定し、さまざまな被災者生活再建支援に使うための証明書ですよね。志賀町の様子はいかがでしたか？
とにかく道路状況が悪かったですね。町内のほとんどの道路にひび割れや液状化、崖崩れなどの被害が発生し、地震から3週間経っても通行できない箇所がまだまだありました。町役場の方の話では、役場に来ることができない職員が多かったものの、誰が来ているかも把握できていなかったとのことです。
やはり大災害の直後というのは混乱しますよね。
そうですね。また今回の地震では過去の地震の教訓を生かし、被災地から要請があった物資のみを配送するプル型支援というものを重点的に実施していましたが、それでもさばききれない物資が廊下に山積みになっていました。
これ町役場の職員の方々というのも自分が被災しながら仕事をしているわけですよね。
そうですね。家に帰っても水が出ない、まだ家の片付けが全然できていないと話す職員の方も大勢いらっしゃいました。地震災害が洪水や土砂災害などと異なるのは、広範囲にわたって被害が生じるということです。家が無事でも食料や水、日用品などを当たり前のように手に入れることはまずできません。
大きな災害が発生するたびに、これ何度も繰り返し啓発されるものの、今回の能登半島地震でも物資が足りないという声よく聞きました。
はい、避難所に備蓄できる物資は限られています。最低3日間、可能な限り7日間生活できるだけの災害備蓄品を各ご家庭で準備するようにお願いいたします。合わせて災害備蓄品の中身をより分けて、緊急的に持ち出す非常持ち出し袋を用意することも忘れずに行いましょう。
これ赤ちゃんがいらっしゃるご家庭の場合は、おむつやミルク、使い捨ての哺乳瓶などが必要になりますし、普段から薬を飲まれているという方は常備薬なども必要になりますよね。
そうですね。備蓄品として、必要となるものは各ご家庭で異なりますので、この機会に用意しておくか、用意している方も再度見直すようにお願いいたします。また食料などは普段食べ慣れている味のものを備蓄しておくと良いですね。普段食べ慣れているものは必ず心の安心につながります。
いつ普通の生活に戻れるのかわからないというのは、やはり相当なストレスになりますよね。
そうですね。体の栄養も心の栄養もどちらも大切です。 また備蓄品や非常持ち出し袋の中身は、夏は暑さ対策グッズ、冬は防寒具やカイロなど季節によって入れ替えましょう。災害発生直後の避難所は医療体制が整っていません。暑さ寒さで体調を崩してしまうと命に関わります。
そうすると衣替えに合わせて非常持ち出し品や備蓄品のチェックを行うことができると無駄がないですね。防災対策、日常に組み込めるといいですね。
そうですね。その上でご自宅の倒壊に備え、備蓄品を車や屋外の物置などに分散して備蓄できると良いでしょう。車に入れておけば外出先で被災した場合にも対応できますからね。また備蓄品などと合わせてお願いしたいのが、住宅の耐震化や家具の転倒防止対策です。
そういえば今回の地震では昔の耐震基準で建てられた建物が多く倒壊したとニュースなどで見ていました。
私が派遣された志賀町は耐震化率のデータがありませんでしたが、輪島市の耐震化率は 45%、 珠洲市は 51% だったとのことです。全国平均が 87% ということですので、どれだけ耐震化が進んでいなかったかというのがお分かりだと思います。住宅の耐震補強はもちろんお金も労力も大変かかりますが、命には代えられません。実際私が現地で全壊と判定した建物のそのすべてが旧耐震基準の時期に建てられていましたし、新築の建物というのは外壁にひび一つ入っていないものもありました。瀬戸市では木造住宅の無料耐震診断、耐震化補助事業なども行っていますので、ご自宅の耐震について少しでも不安に感じられた方はまずはご相談ください。
はい、地震に強いお家に住んでいらっしゃる方でも、背の高い家具を家具固定器具や突っ張り棒、滑り止め防止テープなどで固定することも大事ですよね。
その通りです。部屋に背の高い家具が置かれていないか、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていないか、今一度点検してください。
この家具倒れそうだな、不安だなと思ったわ。まずは転倒防止、備蓄品や家の耐震化、家具の転倒防止など災害に備えてこれら自分たちで準備しておきたいですね。これ自らを助けると書いて自助ですね。
そうですね。そして最後にお願いしたいのが、安否札などを使用した安否確認です。
昨年行われました総合防災訓練でも安否確認訓練行いましたが、そもそも安否訓練どのように行えばいいんでしょうか。安否確認ですね、どのように行えばいいんでしょうか。
はい、市内で震度5弱以上の地震が観測された場合に、各ご家庭が安否札を玄関先などに掲げて世帯の安否を周囲に知らせることで行います。安否札が手元にない場合はタオルや市の指定可燃用ゴミ袋などを掲げてください。とにかく大切なのは、この世帯は安全で救助の必要はないということを周囲に知らせることです。安否札などを掲げていない世帯には町内会など近隣住民などが声をかけることで安否を確認します。安否を確認することで地震で倒壊した家屋や転倒した家具の下敷きになって動けなくなっている方を発見できます。
声かけを行うべき世帯を明確にし、素早い救出につなげるということですね。
そうですね。今回の地震では元旦で外出している方が多かったこと、救助活動が難航したこともあり、安否がわからない方が大勢発生してしまいました。ご近所同士による安否確認で安否不明者を一人も出さないようにしましょう。
公的機関の助け、災害時にすぐ駆けつけることが難しい場合もあります。そんな時に助けになるのが、まずは自らを助ける自助、そして共に助ける共助、この2つですね。
その通りです。災害はいつ起こるか分かりません。今回の地震のように元旦に起こるかもしれません。外出先や帰省先などで起こる可能性ももちろんあります。この災害が皆様の記憶に新しい今が災害に対する備えをするいいタイミングだと思います。
はい、防災対策というのはやはり人事ではありません。自分事として取り組んでもらえるといいですね。今日は危機管理課菅井さんに令和6年度能登半島地震についてお話しいただきました。菅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。